皆さんこんにちは。認定 NPO 法人日本再生プログラム推進フォーラム、通称 NSP 事務局の樋口です。この番組は私たち NSP の理事幹事の皆さんの近況報告や最近思っていること、気になっていることなどざっくばらんにお話ししていくインターネットラジオです。毎月開催している理事会にて収録し、当日出席の理事幹事の皆さんと事務局の樋口がその場でのありのままの会話音声をお届けしていきます。私たち NSP 運営チームの雰囲気を感じていただき、横型、シェア型、参加型の時間空間をご一緒いただけると嬉しいです。それではお聞きください。それでは皆さんこんにちは。 NSP のウェルネスラジオ24回目ということで、8月19日に今理事会を、オンラインでしましたけれども、その後に、収録をしております。今月の出演者をご紹介します。藤原理事長、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
三上理事、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、
山中理事、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、そして阿部理事、ご出張中、ご移動の中をよろしくお願いします。
今高崎着きました。よろしくお願いします。
お願いします。はい、ということで今月のテーマですけれども、コロナでライフスタイルはどう変わると思いますか？ということで皆さんの、ご意見をお聞きしながら語り合いたいと思いますが、まず三上理事、いかがでしょうか？
東日本の震災の時もそうなんですが、今回のコロナでもですね、こういう災害といいますか、大変なことが起こると、こう時代が加速するっていうかね、こう未来が目の前に来てしまうっていうことが起こるんですよね。で、うちの会社でもオンラインっていうかね、リモートワークなんて、まあそのうちと思ってましたけど、もう当たり前にやってますね。いつも社員が半分ずつ交代でやってるような感じでですね。で、まあそういうオンライン、まあいいとこも悪いとこもありますけど、でもね、今日だってこの理事会オンラインで、なんだ、行かなくてもいいじゃんって思うわけですよね。で、まあ、オンラインのこととが特にそうかな。こう、コロナが終わっ、どっかでうまくワクチンができて、収まったとしても、もう私たちは未来を見ちゃったって経験しちゃったんで、そのいいところってもう戻さないんですよね。だからもう、いやコロナなんか一過性でまた昔に戻るよなんて言ってる人いるんですけど、でもね、もう未来は始まっちゃってるんだと思うんですよね。それ前提に、まあ、私なんか街づくりが仕事ですから、今までの街づくりのプランなんてもうほとんど役に立たないんじゃないかと思っちゃうんですよね。だってにぎわいが活性化なんですから、にぎわっちゃいけないとか言ってるのもあるんですけど、ね、大きな企業を誘致するとか大学を誘致するとか言ったって、学生も社員も来ませんよね。全然みんなオンラインでやってたんでね。そしたら何をもって地域の活性化と言うんだなんて思っちゃって、まあ、それぐらい大きくワークスタイル、ライフスタイル変わるんじゃないかな。まあ、すでに変わって今みんなが体験していることが結構そのまま続いちゃうんじゃないかなって感じがしてますね。どうでしょうかね。
皆さんどうですか？うん、山中理事いかがですか？
はい、そうですね。なんか、リモートワークとか、やっぱもう、割と、なんでしたっけ、どこでしたっけ、富士通でしたっけ、なんかもうそれを前提にして、なんでしたっけ、なんかオフィスもね、半分ぐらいにして、やるっていうふうにね、やってるし、なんか、僕の知り合いの Google さんの人たちはなんか、もう年内いっぱいはもう、基本的になんか営業の人にさ、行かないとか言ってるらしいんですけど、なんか、やっぱ、特に都心のなんか、えらい高いところにオフィス構えてるところとかって、やっぱね、異常な、多分家賃とか払ってるから、うん、そういうのを分散して、多分、もう東京に必要ないわと思う人はね、どんどん地方に多分行くだろうし、なんかそういうふうにはなってくるなと、やっぱり思いますね。で、なんだろうね。まあ今って、とは言ってもそう、なんか過渡期というか、逆にそっち側に思いっきり触れちゃってるから、 まあ、全部が全部そういうふうになるのかな、どうなのかなとは思いながらも、やっぱり満員電車とかもういいわみたいなふうに多分思ってる人はすごいいると思うんで、うん、なんか本当にまあ宇治原さんもねおっしゃってますけど、東京にやっぱいる必要ないと思って、しかもなんていうんですかね、とにかくこう家賃の負担とかそういうのはでかすぎて、本当に給料もね大してもらえないっていうのはずっとこう来てますから、それがねたんまりもらえるんだったら東京に行ってもいいかなと思うかもしれないけど、まあしばらくはその地方に出た方が、地方に出ながら都会の仕事やった方が、まあ、稼げるというか、稼ぎの、なんていうんですかね、可処分所得的には非常にいいので、なんかやっぱそういう、多分ニューヨークとかアメリカもそうみたいですけど、なんか結構環境のいい、ちょっとね、離れたところに移動して、本当に豊かに暮らすみたいな風に、だんだんなってきて、やっぱ都会の監視、さっきもちょっと、このね、理事会中に話はありましたけど、ちょっと、そういうビッグデータとか、監視されるのが、やっぱり嫌だみたいな風に、やっぱり思ったりとかすると、地方に行ったりとかね。やっぱ自然があった方がいいなとかね。畑やりたいなとかなると。うん、やっぱ自由度が高いところにこうね、行く。僕もちょっとね、岡山の方で、ちょっとこの夏も一回帰って、ちょっと何ですかね、拠点作り的なことをしてるんですけど、なんかそういう風にする人は、増えるか減るかで絶対増えますもんね。だからそういう流れとしては大きくなる、そういうふうになってくるだろうから、なんていうんですかね、すごい変わるだろうなというふうに、うん、僕もなんか思う。安倍さんとかね、すごい、はい、地方とかいろいろ行ってるんで、なんかいろんな都会の人見てるし、地方の現状を見てると思うんですけど。
それ、山中さん、バックは瀬戸内ですか？
そうです、僕の地元です。
日田線とも？
はい、はい。
そうです。この間僕、直島行ってきた、初めて。
あら、いいですね。
そうですか。
うん。高松から30分ぐらいね。
うん、
いいとこだね。で、船で30分だったって、向こう2時間で観光してきた。2時間。
2時間。
ベネッセ博物館見て終わりだよ。
ああ。
まあ、いいとこですわ。またゆっくり行きたいですけどね。まあ、本当に、まさに、価値観の大転換ですよね。ですから前から NSP ではもう本当にそういうことは言ってたんで、僕らよく言う思考の枠っていうんですけど、こうなんかこう頭の中に枠があるじゃないですか。でこれもう取っ払わないと世の中大変化、コロナの前からもしてるわけ で今回コロナでそこにスピードがかかっちゃったようなもんですから、もともと頭こうフレキシブルにして、いわゆるねばならない的なものとか、こうあるべきだみたいなものをもう取っ払って生きて、新しいライフスタイルをね、まあ、理事長中心に言ってましたね。だからそんな驚かねえんだけど、そうじゃない、まあ、既存のシステムにしがみついちゃってる人はやっぱり到底これからは生き残れないんじゃないですかね。もう価値観とかあらゆるベクトルの方も変わっちゃってるんで、そこにもうトリガーみたいにコロナでスピードが変わっただけですから、本当に、まあ、本当に変われないものは生き残れないというのは昔から言うけど、それの典型的な感じじゃないのかなっていう感じしますね。だからまあリモートワークもそうだしさ、何でもそうなんですよね。でまあそういう意味で僕今一番モットーにしてるのがね、この間も新聞ちょうど載ってたけど、正しく恐れて前へっていうイメージ湧きます。やっぱり舐めちゃいかんわけですよ、ウイルスはね。で、仮にコロナが収まったってまた次の来るかもしれないし、常にウィズコロナっていうか、何かウィズ危機感なんだと思うんですよね。そこに対して、ただ怯えてんじゃなくて、正しく恐れなさいと。だコロナもそうなんですけどね。で、なんか単純にじっとしてりゃそれは感染はもちろん収まるんで、もちろんそっちが、まあ、生命っていう意味ではそっちが優先するんだろうけど、でもやっぱり、全く経済止まりましたらそっちで失われる命もあるからね。だからやっぱり正しく恐れながら、まあ、前へということもあるので、まあ、いろいろ是々非々はあるんですけど、いろいろ相談で来てくれっちゃ、それはまあ動いて大丈夫なのって言うけど、まあ、本当それなりにものすごい自粛生活の中でね、出張したりしてるんですよ。まあ、もう本当部屋から出ないような感じ。あとホテルのとこでいつも飯食ってるんですけどね、なんか豪勢なもん食ってんじゃねえって言われるんですけど、そんなことなくてですね。だからやっぱり まあ、理事長が言ってるね、生命、生活、経済でしたっけね、うん、その順位はあると思うんだけど、でも、まあ、やっぱり経済全く止めちゃってもどうなのっていうのもあるからね、だから恐れながら少しずつ前に、まあ、次の準備しながら行くっていう、まあ、そういうふうに、うん、スタイルとか価値観変わっていくんでしょうね。うん、ただ、あの、地方行くと、結構めっちゃ宴会やってるよ。宴会ね
。
高松の街歩いてたのこの間もね、まあ、うどんぐらい食べたいなと思ってこうライオン通りとか歩いてるじゃないですか。いろんな居酒屋とか焼き鳥とかあるじゃないですか。覗くとみんなもろ密な状態で宴会やってますよ。
うん、
だから地元の人たちだけだと大丈夫だっていう安心感があるじゃない
ですか。うん、まあ、いないところでやる分にはね。
うん、昨日も高松、あの、昨日も長野のメトロポリタンの、うん、僕フロアでは一人貸し切りでしたけど、個室では大宴会やってましたから、万歳とか言って、だから地方の人同士なら大丈夫だっていう感覚はすごくあるね。
今結構地方で感染多いんですよね。
そうですよね。だからそういう地元の人だけなら大丈夫なところに東京からポコッと帰ってきたやつが大体持ち込んでクラスターになっちゃってる、ね、だむしろ東京の人の方が気をつけてる感じ僕はあると思うけどね。
ね、それは確かにある。僕も、僕とかもう持ち込んでくるタイプで、警戒されるタイプが、ね、一番人なんですけど、やっぱり地元の人同士だと割といいけど、外に対しての、やっぱり、警戒感が半端ないから、で、僕も今まで、割と1ヶ月に1回、2ヶ月に1回で、こう、常にこう、なんだろう、して、行き来してるじゃないですか。それがしづらくなるから、もう帰るなら帰るとか、なんかもうどっちかにしないと、あれでいけないみたいな雰囲気になってきてるから、あの、これちょっと腹切って帰るわみたいな人が増える可能性もありますよね。僕もなんかあんまり中途半端に行き来できないなっていうのはちょっとあって。うん。で、あとはなんかその、さっきの人、まあ、あの、リモートワークの話で、その、なんだろうな、昨日の藤原さんの話もですけど、まあ、地方のアナログとなんかデジタルを組み合わせるみたいな話で、やっぱ、地方って、とはいっても田舎だとやっぱ人材目なかったりとかした、で、やっぱそういうできる人とか、割と知識持ってる人は東京に固まってたんですけど、そういう人が、まあ、地方とかに、分散していくと、割となんか、そこにいる人たちも変わってくるし、そこに技術とか、含めて人もなんか、地方に分散していくと、なんか、まあ、地方でいろんな、試みをしようっていうのが、なんだろう、最新のものを地方でやろうみたいな。その話も増えてきてるみたいなので、そうなるとなんかもっと、なんだ、そこからすごい変わっていきそうな気がしてますね。うん、今のところはなんかね、ただリモートワークでみたいな感じになってますけど、うん、はい、あ。その辺どうですかね。
でもね、やっぱりちょっと、その、街づくりのことなんかやってるとね、そういう流れは確かにあって起ころうとしてるんだけど、うん、地方が全然準備してないんですよ。全然準備してなくて、よく分かってないし。なんか、いや、これ東京嫌われて俺の村にも人来かななんて思ってるんだけど、いや、そう言ったって来ないですよ。で、だから、デジタル武装をされてるわけではないしね。で、リモートワークでじゃんじゃんがすっかすかできますよ、と。いや、そんな環境あるのって、ないし。いや、ちょこっと行きゃ、コーワーキングのスペースがあちこちにあってね、まあ、家の中でもやっていいですけど、散歩しながらちょっとちっちゃいパソコンを持って、一休みのところでこう仕事できるとか、で東京とやり取りできるとか、そんな場所あるのとかですね。で、何が必要かっていうのも分かってないですし、あとはそういう人たちがさっきもお話あったようにこう住むとこ優先で選んでくるわけでしょ、もう東京から離れる人は。で、そしたら住む場所用意されてんのかって、で、何も考えてないから。で、それは一つはそういう人たちが本当にこう、住みたがるような住宅地っていうのをどう考えるかとかね。あるいは、まあ、藤原さんおっしゃるように、安心安全な土地条件のところね。そこをちゃんと、うちの村安全ですってね、こういう素晴らしいとこ用意してますってどうぞと、そんなとこないですもんね。全然。その辺何するかっていうところから、まあ、これからみんなが始めるんだと思いますけどね。どうですかね、藤原さん。
はい。戦後日本がこう復興していった中でですね、昭和30年代に入りますと、この経済の復興を地方に広げるって話になりましてね、例えば新産業都市の指定とかですね、いろいろこう地方の産業基盤の整備ってやるんですね。
新産高徳ですね。
そうそうそう、そうですね。まあそれは大体当時ですから国が主導してやったんですけども、やっぱその主眼はですね、そのせっかく文明のこう利器を取り入れたんだから、地方にも広げないといけないっていう、ものすごく大きなうねりがあったわけですね。東京一極集中はダメだと。今回全く同じだと思うんですね。まずそもそもそこから考えると、デジタル基盤って今都市を中心に広がっていて、世界中そうですけどもね、ブロックチェーンも含めて、AI もそうなんですけども、しかしその、我々はデジタルの世界だけではあまりにもこの、非人間的で、見るということが皆さん日々実感してるわけですよ。そうすると、アナログとデジタルの二本立てだということになった場合は、それは絶対地方にですね、デジタル基盤って申しますか。言ってみれば、田舎というか地方にですね、新しいこう神経細胞みたいの、神経を張り巡らした方が早いんですよね。新しい神経が、だから、今言ってみればそういうデジタル基盤ですよね。で、それってのは大きく考えると、昭和30年代にこう全国いろんな新産都市を指定して、で、そこ一気にこう広げたと同じように、おそらく今度は地方、中央よりも地方のリーダーたちが出てきて、一緒にやろうよと。で、なんかあちこちでですね、まあ、新しいデジタル基盤を作って町おこしやるって人が出てくるんだと思うんですよ。で、それは決してですね、デジタルだけの話ではなくてね、その、まあ、今回のコロナで分かりましたように、コロナの一つの自然災害ですからね、コンパクトシティにしたかねてまずいって話もあるし、車は街の中入れない方がいいって話もあるし、ですか、エコとか、それからグリーンっていうのがものすごく皆さん見直されてるし、あとはやっぱり、なんでしょうかね、この、都会ってどうしてもこう犯罪が多くなんですよね、あれ。だからもうこの転換期って皆さんいたたまれなくなるか逃げちゃうわけですよ。もうすでにその人口の移動始まってますけども。だからそういうのが全部こう重なってくると、まあこれから、やっぱり、この20年、30年はどうしても東京中心だったですけども、これから地方中心じゃないですかね。ちょっと山を直して、それから、災害の少ないところに、あの町を移転するとか、全部含めた一連のこの21世紀、本格的21世紀型文明の移行っていうのが始まるんだと思うんですね。で、そんなって、まあ、あえてやったとなかなかできないもんなんですけども、今回コロナが図らずもそれ背中を押したってところがあって、だからまあ、そういう意味で言うと、今はそれこそ何にもないんですけども、まあ、だからここがちょうど折り返し地点かなと。大都市中心でやってたもの、折り返し地点がまさにコロナかなと。そんな感じがしてるんですけどね。はい。
やっぱりこう、あれね、鉄腕アトムの高層ビル社会じゃなくて、
はい。まあ、
ただちょっとね、コンパクトシティっていうと、はい、コンパクトですね、うん。で、機能の集積をやっぱり測ろうとしてるんですよね、はい。で、それがいいのかっていう話はやっぱ出てるんですよね。
ああ、それはね、私の言ってるやつは、コロナの時ほら、皆さん、食料品店と、その、薬局に行かなきゃいけなかったでしょ。
うん。
あれの話でね、だから皆さん歩いて15分以内に行けるところに、街の、その、必要な機能を揃えなきゃいけないって議論が出てるんですよ。その話なんですよね。
ああ、そうですね。なるほどね。うん。まあ、あんまり、なんか高密に何かがあるっていうのとはちょっと違うわけです、ね。
そういう、今までのやつはちょっと違うじゃないですか。うんうん、はい。そういうんじゃないですね。はい。
まあ、低層低密。
そうそうそう。だからこう分散型の街づくりですよね。
そうですね。
ええ。
結構土に、だから土に近い生活でもあったりすると
思う、ね。そんな感じですよね。はい。
うん、だいぶね、昔からみんな、私たちがちっちゃい時から描いていた21世紀の絵とは違うものに、ね、なるのかなと思いますよね。
なんかやっぱりこのコロナって不思議でですね、なんかやっぱこの、まあ、病気の話なんですけども、やっぱりこう、医者がすぐ治せる病気じゃないじゃないですか。
うん、
で、なんかいつ終わるかもわからない。やっぱり人々の感覚変わってきますよね。
うん、
医者に任せておきゃ、なんか終わりみたいな話じゃないから、やっぱそれってすごく人々の感性を変えてるし、ビジネスは それ以前にもね、変わってきてますから、やっぱここはかなり大きな変化になるんでしょうね。うん、そう思います。
なんかすごい、コロナの受け取り方もすごい地域性みたいなのがちょっと若干出てるなと思ってるんですけど、なんか、はい、例えばお盆だと、例えば帰ってくるな、的なのが割と東北とか、あと茨城も多分そうですよね。はい、あと、江口さんの新潟とか、ちょっと北陸側とかは割と厳しい感じで、なんか滋賀とかはなんかまあ帰ってきてもいいんじゃないみたいな、ちょっと緩いというか。
いや、でも西の方がなんか緩そうな感じで。なんか嫌がるみたいよ。聞いてる範囲
で。まあまあそうですよね。まあ、うちの実家の方もまあまあですけど、割と関西から車来て嫌だなっていうのはあるんですけど、なんか、うん、何、青森とかで張り紙とかね。
そこまでするかどうかはともかくですね。関係されてないかとこの
問題です。怖いなと思って、ちょっと偏見かもしれないです。東北の人怖い、ね。樋口さんどうですか、長岡は。
間違いなく言ってるのはね、沖縄の友達言ってるけどね、来んなと、石投げられるから来んなね。
沖縄ですか、それは。
やっぱり医療崩壊だからね、東京の400人と沖縄の100人違うからね。沖縄は本当やばいらしいよ、まあ、特に島は、離島は。
ああ、やばいですよね。
医療崩壊を起こしたまずいじゃないですか。だから。
離島は大変だな、特にかく。
そうっすよね。
そしたら今こういうコロナの最中に引っ越すのって結構難しいですかね。
まあでもね、大きくその、まあ、なんていうんですかね、いわゆるその地方の集落の真ん中に行かないっていうんであればね、そうでもないんですよ。一番大変なのは、ほら、なんていうの、帰省して、誰か帰省してきたと、東京の息子がと。何してきたんだろう、これ顔見知りの時大変ですけども、なんか知らない人だったら、ね、あんまりいきなり石投げたりしないでしょ。不動産屋はちゃんとそれ物件紹介しますわね。
理事長すみません。
はい。
理事長、春先に、
ええ。
まあ僕ちょっと途中抜けてたんで、もしその話出てたかもしれない、そしたら申し訳ないんですが、
はい。
春先に、まあ夏多分ちょっと動けるようになるから、そこで、はい、まあ動くべきだと。で、また第2波来るから、うん、それ結構シビアだぞとおっしゃってましたよね。まさにその通りになってんじゃないですか。
はい。
なんで、今後まあちょっと動いてるんですけど、
うん、
まあ、第2波のことを絡めて、その辺の展望的なお話はあったんですか？す
み
ません。
いやいや、そこまでしてませんでね。
そうですか。
まあはっきり言ってウイルスのことだから、わからないっちゃわからないんですけどもね。今、世界で見てもその感染者と死者の数はほぼ横ばい状態で、収束っていう状況には全く見えないですよね。そうしますと、私はどうしてもね、来年の春ぐらいまではですね、やっぱ
厳し
いと思うんですよ。来年の春ぐらいまではですね、やっぱりそのコロナっていうのはやっぱ消えないんじゃないかと思うんですよ、この様子だと。っていうのはね、例えばインドなんかですね、増えたままちっとも減らないですよね、増えっぱなしで。だ結局今世界中のことだから、世界どっかでやってるとやっぱそれ難しいんですよね、あれ、世界どっかでやってるとさ全く鎖国ってできませんから、私はやっぱりね、来年春ぐらいまではね厳しいんだと思うんですよ。でも逆にね、ウイルスって消えるときって本当にあっという間に消えちゃうんですね、あれも不思議なんですよ。今度ね、いよいよ消え始めたってことになったらね、もう今度すげえ大変ですよ。次どうするかですよ。先ほども銀行の話でございましたけどね、銀行だってですね、まあコロナで大変だから金貸したと。ところがね、業績が全然ダメだと。コロナ終わったらますますダメかもしれないと。経営者諦めちゃったと。と不良債権になっちゃうでしょ。そういう問題含めて、コロナ後っていうのは実は、私はね、コロナ最中以上に大変かもしれないと思うんですよ。コロナの最中ははっきり言って動けないから、じっとしてるしかないじゃないですか。でもコロナ終わったら、それ元に戻せなきゃいけないですよね。それって多分ね、うん、コロナの最中より大変なところがほとんどだと思うんですよ。むしろだから今のうちからよく考えて、コロナを手打ってないと、いやもう早ければ来年の春だと思うんですね、もう。春だからあっという間ですよね。これ一冬を超えたらですから、まあとにかくコロナにならないことが一番だけども、いや終わったらもっと忙しいから、で、しかも言った、申し上げたように、人々の価値観が変わってるからね。人々は買うものも変わってるし、いいと思うものも変わってるわけですよね。働き方がね、皆さんのイメージ変わってるから、 それはもうなんか都会で募集してもあんま人来ないっていう部分もあるかもしれませんね。だからそんなこと含めて、やっぱり今から考えておかないと、仕込みは今からしておかないと間に合わないかなと思ってるんです。
承知いたしました。
コロナの仕込みは今からやっておかないとね。
そう思ってる。なるほど、はい、意外とウィズコロナ長引くっていうか終わるときあっという間に終わるかもしれなくて、そこで
また終わるときはウイルスってあっという間に終わるんですよね。
なるほどね、
終わってもそこにはこう違う世界が広がってるわけでしょ。
そうそう、だから浦島太郎になっちゃってんで、
そういうことですね。
だからやっぱりね、そっちの方が危ないと思いますよね、
うん、
まあ、はっきり言ってコロナの最中は資金繰りさえつけてね、うん、じっとしてるしかないわけですよ。他はできません、今の。でも終わったら絶対違いますからね、
うん、金もね、今ばらまいて貸してくれてますけど、それがね、閉まっちゃうかもしれませんもんね。
そう、終わったらだから業績どうですかってまず聞かれますよね、うん、なんかね、銀行だって困っちゃいますよ、その次はね、
うん、
だからやっぱりこの先ってやっぱり根本的に、まあ、輸出がもうほとんど止まっちゃってるしね、車の輸出なんか、人々もその働く場所は大都会の真ん中よりも地方がいいっていう人たちも多いし、でデジタル基盤なんか地方にやったら安く上がりしますしね、やっぱそれは地方にすごいチャンスがあるし、でやっぱり大都市中心の政治から地方中心、世界的にこれ変わっていくんだと思うんですね。まさに変わり目だから、ここはやっぱりいろいろ積極的に行動すべき時だろうなと私は思いますけどね。
そう、樋口さんの長岡は、
そうですね、長岡話聞きましょう。
なんかちょうど今、阿部理事が時期のお話されてましたけど、一旦動けるよっていう時期ありますよね。その時期にですね、まあ、理事長のその話もあったので、私が動きまして、拠点をですね、ちょっと東京の拠点を一旦今、なくしている状態でいます。家賃もかかるので、ちょうど時期が良かったので引っ越しもできたんですけど、これは地方あるあるで、もしこれがちょっとでも時期がずれてると、もう引っ越し業者さんが地元に来たら大変なことになってるので、家族も近所の人もタイミング良かったねってのは言っていただいてる、はい、感じですね。であとは山中理事と同じように、私もこれまでは東京と地方と行ったり来たりを続けてたので、それが逆に今難しい状況っていうのが、結構そのコロナの前から多拠点生活って結構若い人も増えてたと思うんですけど、それができなくなるのを考えてる人は多いんじゃないかなっていうのはありますかね、
うん
うん、はい。東京での生活の悩みとは違った地方の悩みももちろんありますし、じゃあ、みたいに、実家に帰ってきてるみたいな形なので、移住する人ともまた別な話で、他の同居する人がいるっていうのだと、また暮らしも全然違ってくるので、その町全体の話もそうですし、個人的な一人としても家族としても、いろいろ皆さん考えるのは、今あるんじゃないかなと思ってます。はい。皆さん、いかがですか？最後に、お一言ずつ。
私ね、町づくりが仕事なんですけど、うん、ちょっと地方がまだまだぼんやりしてるから、うん、まあ、さっき藤原さんは地域のリーダーがしっかりね、しなきゃいかんって話ありましたけど、まあ どんなふうに仕掛けていくかなって。でもまあ、うん、まあ、どっか小さく、ね、成功事例を作るのか、なんかね、トライしてみたいと思いますね。
ぜひぜひ、誰かやらないとね、始まらないし、うん、誰かやるとね、みんなね、負けじと始めるんですよ。一箇所始まるとね、本当負けじと始まりますからね、まず最初方が大事ですよね。はい。
はい、じゃあ、僕、そうしたこと。まあ、僕も、もともとやっぱね、デジタルでこういろいろ仕事やってきてるんですよ。まさにそのデジタル基盤を地方へっていうところで、なんかそういうことを、まあ、やっぱ一つやるのが自分のミッションかなというふうに今感じてるし、まあ今までね、こういろんな NPO でこうやってきたこととか、まあ場作りもそうですけど、そういうのまあ、本当にいろいろ実行していく時期に来てるのかなという 感じがしてます。あとはやっぱ三上さん、あの、これからの中の街づくりの話みたいなので、こういうのを踏まえて、ちょっとなんか、やりたいなというか、オンラインでもいいんで、思ってますので、なんかそういうのを、
勉強会みたいな。
なんかね、そうそうそう。で、それはなんかまあ、うん、なんだろう、まあ言ったら、なんだろう、そんな答えってまだそんなないじゃないですか。こういうのいろんな、なんかこう、うん、ヒントというのがいっぱいあるんで、なんかそういうのをみんなでこう、話すっていうか。
そうですね。変にこう、コロナ落ち着く前に、コロナの真っ只中にいるときに、今の状態で何が不都合とかね、こんなのがいい感じでうまくいってるとか、そういうのは結構ヒントになると思うんですよね。
なんか僕はそういう頃にやっぱ、例えばデジタル基盤にしても、なんかそういうヒントっていうのがいっぱい多分あると思うから、なんかそういう話を一回、やりたいなと思います。はい。
そうですね。はい。
お願いします。
はい。じゃあ私が、よろしいですか。うん、まあ、本当にコロナのおかげで皆さん偉い迷惑食らったりね、それはあると思いますよ。でも、本当に実は病気になったりする人もいますからね。でもまあ、正直、まあ、そういう現実はあるんだけど、まあ、今までの話伺ってもそうだし、私自身もそうなんですけど、まあ、もう前向きに捉える人ありませんからね、いろんなきっかけをもらったということで、まあ、例えばこうやって考えるその価値観とかね、家族のあり方とか住まいのあり方とか仕事のあり方とかさ、僕前から言ってた健康経営だって言ってたでしょって話にもなってきてますし、まあ、いろんなことを考えるきっかけとかね、まあ、行動はだからなかなか今動かしづらいですけども、まあ、いずれね打って出る時のそのきっかけをもらったんだと思うと、もうまさに捉えてですね、こういうズームでも出張先でも東京駅行かなくてもできるんだっていうのもきっかけもらったわけですし、まあいろんなことが全部後ろに行ってるわけじゃありませんからね、まあ、前へっていう意味で恐れながらです、正しく恐れながら前へというふうにその前向きに捉えていくしかないんだろうなというね、次のステージですね、まあ、そう思ってます。で、まあそういう意味でデジタルとアナログといえばですね、まあまあ、NSP のアナログ部門ということでですね、また今週土曜日でしたかね、土曜日日曜日かね、アベマスターのやつもやってますんで、まあ、あれもですね、コロナがなかったら絶対にスタートしなかった話であります。ぜひ三上理事もたまには来てくださいよ。はい、ご一緒します。
夜がね難しくてね。まあ、でもちょっと、うん、何時からやってるんですか。
今回は6時半です。
ああ、いつですか。
で、なんでかっていうと、9時から半沢直樹見たいので。
何そういう理由。
俺今度日曜日高松から参上しますので、
23日。
はい、日曜日です。
はい。
はい。
あれで早いの、びっくり。
いつもは7時から、今回は6時半から。
理由は、はい、半沢直樹だけなんで。そんなことで、ね、きっかけもらったということで、前に向きに考えていきたいと思っております。
はい、ありがとうございます。そうしましたら、残暑厳しいですけど、またNSP もこれからいろいろ仕掛けていきますので、皆さん元気にお過ごしてください。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。